そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。なあせちゃん、最近何見てます？アニメ。
最近ですか、はい、ちょっと最近私旧作の方がよく見てますね。まあ言うなればちょっとそこアニっぽいっちゃっぽいですけど、
まあ確かにね、あの、はい、新作のアニメもきちんと一応見てはいるんですが、それなりには、
はいはい、
意外とあのここ最近旧作もさ、すごい旧作から、はい、まあここ数年前の作品まで、こうなんていうんですかね、まとめて見れたりとかですよ。こうまあ言ってしまえばバンダイチャンネルのね有料で見れたりとか、ニコニコとか公式の生放送とかでね、あの一挙放送があったりとかしていると思うんですけれども。
そうですよね。なんか見る機会が結構実は増えてますよね。
増えてるんだよね。私ね、あのちょっと前まで、ニコニコチャンネルの方で気候創世記モスピーダを全話見終わったところだったんですが、
おー、またそんなタイトルを、
タツノコのやつをねずっとやってるんですよね、ニコニコでね、
はいはい、
で今は、よろしくメカドッグをついに20話超えましたけど、1回につき5話ずつ毎週配信してくれるんで、こうつい見ちゃうんだよね。
わかります。私ちなみにバンダイチャンネルでこの前まで1000円見放題に入ってたんですけど、魔法のステージファンシーララという魔法少女モードでも多分一番新しいのかな、わかんないですけど、私がまさに世代のところを、あのばあちゃんも1話流してるとずっと続いていくじゃないですか、最後まで、はいはいはい、あれの罠にはまりますね、本当に、
ついそのまま再生しっぱなしになってしまいますね。
そうなんですよね。
タマさんはいっぱいあるでしょ、どうせ。
シップアイアンリーガーですかね。
ちょっと前からハマって、新番組も見れないぐらいハマってるって聞いたんですけど。
いいじゃないですか。ああいうなんかあの細かいことはいいんだよっていう勢いのある作品がですね、大事なわけですよ。
なるほどね。見どころは？
見どころは、必殺技ですかね。
アイアンリーガーってサッカーものなんですか？アメフトものなんですか？リーガーだからサッカーなの？
いろんなスポーツしますけど、主人公は野球の投手です。
あ、全然違ってた。野球なわけですね。じゃあでもスポーツはいろいろやるわけ。
サッカーがメインのような気もしますけど、他もいろいろ。
あ、そうなんですね。はい、でもこう面白い、
楽しいですね。あ、
楽しいか、玉さんがこんだけ言うんだからよっぽど楽しいんだろう。
あと大チャンネルの見放題で見れるのだと、西方武教アウトロースターが私はおすすめです。
ほうほう。例えばあの先日ねゲストに出ていただいた畑池さん、
はい、あのキャラクター原案の方やっておられましたね。
あのバンダイチャンネルの方で今もこう月額見放題で見れますね。でちょうど今それを調べるためにバンダイチャンネルを覗いてたらですね、トップにアルジュナがずっと表示されてまして、あれ、はい、と思って覗いてみたら、前話見放題に入っておりました。なんとなく懐かしいですよね、アルジュナ特集とかね。
そうですね、実はアルジュナ役の、
ああそうですよ、だからアルジュナの特集が初めてのゲスト回だったんじゃないの、
はい、多分そうですね、はい、
になったと思いますね。ちゃんとこう声優さんも実はゲストで出ていたという。
そうなんですよ、アルジュナ特集も、
はい、リンク貼っておきますんで、よかったら、ね、聞いて、できればバンダイチャンネルで見ていただけたらとも思います。ちょっと不思議な、作品ですけれども、一回は見といた方がいいっていう感じの作品ですかね、うん、ちょっと衝撃の回とかあるよね、本当ね。
うんうん、まあ結構最終回とかは度肝を抜かれる感じではあります。
その数話前ぐらいも結構来るよね。
そうですね、うん、あ懐かしいな、またちょっと見返したくなりますね。
そうですよね、これまああのね見放題なんでそのまま再生しておくと1話からいいかもしれないっていう感じですね。そういえばタリタリで最近またこうね人気の PA ワークスさんの作品トゥルーティアーズの方がちょうどね今日配信日一挙放送されていた。
おー、今日ですね、まさに。
そうそう、もう終わってますよ、多分。
いや、見られないですが。
違う、今まだやってるんだ、多分。バンダイチャンネルのみんなでストリームの方でですね、全話一挙無料配信をしてたっていうところなんですけど、あの、ブルーレイボックスの廉価版がね、発売になるということなので、これね、見た人は多分いろいろ、ね、なるほどな、みたいな そういう作品じゃない。私は好きですけどね。
なんかこうやって我々がちょっと見てしまった作品がいきなり特集になったりするわけですね。
ありますありますありますよ。今度これある種の伏線ですからね、この作品ね。はい、
あるかもしれない。
あるかもしれない。ということで、今日はですね、そんな懐かしの話をしましたけれども、
はい、特集は最新作ですね。
そうですね。特集は最新作。しかも豪華最新作ですね。
はい。
今日の特集は
貧乏神がです。
男たちの挑戦を描く再起動の物語。大塚義知最新小説ジェンドオブアルカディア。詳しくは公式サイトへ。
そこアニ。そこアニ突撃インタビュー。今回は絶好調放送中のアニメ貧乏神がから素敵なゲストの皆様が駆けつけてくれました。作品の魅力についてがっつり聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。監督やってます藤田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チーフディレクターをやってます川村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
サンライズの森田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、貧乏神がもう最終回に向けて絶好調、もうハイテンションに毎週楽しく見させていただいております。本当に今期群を抜いてテンションの高い作品だと思うんですが、はい、一体どんな方が作ってらっしゃるのかと思って楽しみに参りました。
ダメなおっさんばっかりが集まってね。
まさか藤田監督がビーチサンダルで現れるとは。私は
こんな仕事は B さんです。構えず
いつもビーチサンダルで、
夏は B さん、春から B さんです。
あ、そうなんですか。いつまで B さんなんでしょうか。
凍える寸前まで。
というわけで、はい、貧乏神がという作品、まあ、漫画原作の作品なんですけれども、まあ、いつ頃から制作が開始されたのかっていうところからお話聞いていきたいなと思うんですが、
際どいぐらい結構ギリギリなとこから
放送が始まったのが7月ですよね。
7月ですよね。
で、まあ、なんか決まったのが結構ギリギリというふうに聞いたんですけど。
そうですね、やるかってみんな集まったの言っていいのかな。
まあバレ、うん、まあまあまあまあ、
2月頃。
あ、数字が出てしまいました。
からやって、
はいはい、2月ぐらいからシナリオ作業に入った感じですか。
え、2月って結構ギリギリになるんですよね。
う
ん、
そうですね、半年切ってますしね。放送までその段階からすごい役、
そこから脚本が始まって声優さんを決めてっていう流れがちゃんと6ヶ月で凝縮されてるってことですか。
そうですね、凝縮そんないいもんじゃないです
。原作をじゃあ藤田監督が読まれたのっていうのは、その話は決まってからになるんですか。
なんとなく振りがあったんで、
はい、
年末ぐらいから読んで準備はしてました。
原作読んだ時の、まあ、ご感想としてはどんな感触を持たれたんですか。
ああ、こういう原作がまだ残ってたんだなという感じですかね。結構何でもかんでもあっちゅう間にすぐアニメ化になるご時世の中、結構自分は好感持てる、オーソドックスな話というか、なんかラッキーというか、そんな感じ、
いい作品に、
来たもんだと。
すごいわかります。すごいベタな言い方ですけど、もう私結構いろんなアニメを見てきましたけど、はい、笑いあり涙ありっていう言葉がこんなに似合う作品は久しぶりじゃないかなっていうふうに思って見させていただいております。
まあ、いろんなアニメがあっていいと思うんですけど、ど真ん中のプログラムピクチャーみたいなのがあんま正直少ないかなと思ったんで、そういうのもあっていいんじゃねえと深夜にドロップしてみようかなと。まあ、なかなかね、うん、そういう意味では怖そうに引っかかりがあるかどうかっていう。
まあ確かに ね
あれなんですけど、そんな分逆に多くの人に気楽に見てもらえればいいかなっていうところで作ってますんで、
なんか夕方にやってそうって感じもしながら見てます ね。
最初からでもそういうところを目指していこうって話はみんなでしてましたね。 あまりその萌えに特化だとか、なんか深夜アニメらしく行こうみたいな話は全然なくて、
そうしちゃうと結構原作の魅力があっちゃこっちゃ行っちゃうかなというところで、原作自体も話が非常にそうやってそういう涙ありというか、 人情もの側面があったりして、それをあんまり深夜アニメ向かに改変しちゃうといいところがなくなっちゃうかなっていうんで、もうがっつり四つによく夕方流せばいいんじゃねっていうの言われるし、まあ意識してやってみましたっていうところ、
アニメにするにあたって、今度は川村さんにお話ちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、まあ、チーフディレクターっていう立場、まずこれはどんなことをされてるかから聞いていいですか。
基本的にやってることはその藤田さんの監督の補佐というか、一緒にまあ意見を出し合いながらやってるってことで、なんでしょうね、助監督とか行った方がもしかすると分かりやすいのかもしれないですけど、
まあ、制限つけずに何でもやってもらってますし、実質2人で回してるようなもんなんですけど、じゃあなんて役職つけりゃいいか分からないんで監督を横文字にしたらチーフディレクター
なるほど
ぐらいの。
としては原作を読んだ感触と、はい、あとその藤田さんがこういう作品にしようと思うんだっていうふうに思ってきたっていう感じになるんですよね。その時どんなふうに思われたかって聞いていいですか。
原作の方は最初なんか王道のジャンプ漫画だなというふうに思いましたね。やっぱジャンプで読んで育った世代なのですごく読みやすかったですね。で話もしっかりしてたんで、アニメとして見応えやったら見応えがあるんじゃないのかなとは思いました。どんな作品になるかはどうでしょうね。コンテが上がってくるまでよく分からなかった。
ゆるゆるだったね。
すみません。もうなんか変な話ですけど、2人でもう同時に1話と2話を、1話藤田さんで2話僕でやって、まあ、そんな細かい打ち合わせとかなく、よいどんでやって、せーので出し合って、そっから調整し始めたって感じですね。大体のアニメ作品、大体1話が上がってから、そのテイストを見ながら2話のコンテを始めるみたいなのが、まあ、いわゆる普通のアニメだと思うんですよね。
今回そんな時間はなかったね。
全てあそこに行き着いてしま
った。オープニングのコンテが監督で、エンディングのコンテが川村さんなんですか。
はい、はい、そうです。
すごく女の子っぽい可愛らしいエンディングオープニングだと思うんですけど、それについて制作の時の話などを聞かせてもらえればと。
よくね、俺の面見ると柄にもないって言われますけどね。おじさん一応仕事だからいろんなことできるんだよって。
可愛いオープニングだったよね。
ね、ポップで。
そう、私一番最後のいちこが、はい、もみじにもたれかかるとかすっごい好きで、なんかそのいちこの性格が現れてるというか。いや、あれ男の人が考えてるなと思うと、藤田監督がモテるんじゃないかなとかいうことを、ね、
モテたい、モテたい。アニメを作ってモテたことはない。
あ、そうモテオープニングだと私は思ってますよ、ね、
そうですよね。フィルムはモテてもね、仕方がないんですよ。仕方がないのか。全然そのオンエアは本人まで降りてきてない。カラッカラですよ。
あれは曲が先だったんですか。
もちろんもちろん、曲いただいて、まあ、まあ何百回も聴いて曲のイメージになんとか合うように合わせていくっていうのがいつも僕はやってるやり方なんで、走ってるのもワンウェイツーウェイってウェイっていう道があったんで、っていう歌詞があったんで、もう直接ノーアンエイです。だし、まあそれに貧乏神話のテーマ合わせて、まあ別々のとこに育った2人がまあ出会うっていうのを、まあ、なんとなく凝縮させてポンと乗っけてみたって感じですね。まあ、オープニングなんでなんとなく話が分かるようなノリにしてます。
オープニングはこう走ってるのに対してエンディングは歩いてるのかなっていうふうに勝手にちょっとこぎつけてたりもしたんですけど、そういうところ もう
全然偶然ですね。打ち合わせしてるわけではないです。エンディングに関してはなんとか、まあ、当然そのオープニングってまたやっぱ同時期にやってたんで、どんなオープニングが来るのか分からずやってたんですけど、まあ、多分いろんなキャラ、今まで出てくるキャラクターがいっぱい出てくるお祭りっぽい感じになるだろうと思ったんで、まあ、エンディングはあくまでもみじといちこ2人の関係性だけを表した映像にしようかなと思ってやってました。
コスプレ満載で。
そうですね。まあ、本編でもコスプレはいっぱいさせようって話だけはずっとしてたんですけど、まあ、本編でしないコスプレをこれからまだアニメ化しない原作のところから拾ってきたりとか、まあ、原作でもしないようなコスプレを やってます。まあ、趣味といえば趣味なのか分かんないです
けど。
ちなみにどれが川村さんの趣味かは
秘密です。
あ、なるほど。
あれかな、あれかな、あれ
かもしれない。
まあ、でもちょっと露出高めな感じで
深夜っぽくね。
あそこは深夜テイストみたいな。ちょっとこの、まあ、5ヶ月の凝縮期間で作ったというからぜひ聞いてみたいんですけれども、まあ、制作時のハプニングとかとんでもないこと起きたとか面白いエピソードがあれば聞いてみたいなと思っているんですけれども、まあ、あのお二人に関わらず、まあ、現場スタジオでの動きとかってどうだったんですか？
スタジオはもうでも用意どんな感じだったんで、
はい、
もう
面白くないハプニングがいっぱいあった。
まあまあまあそういうのをやっていくうちにいくらでもそういうものはあるんですけど、とにかくなんだろう、コンテ上がるまでがもうヒヤヒヤな感じだったので、なんだろうな、なんかありましたか
ね
お風呂の話とかはいいんですか？まずいですか？
お風呂、お風呂とか
泡が少なくて怒られちゃったこととか。
あ、そんなのは、そう、ね。まあまあまあまあ、
その説は、ね、ありがとうございました。
っていうね、話もありつつ、まあまあ、ルールあります。はい。
なるほど、なんかもう、そのコメントにいろいろなものが凝縮されているようで、皆さん察していこうかと思いますね。
察してって。
際どいと思ってたんですけど、やっぱりなんか際どかったんですね。
あれでもだいぶ少なめですよね。テクイは。
ね、でもね、光とかじゃないし、湯気とかじゃないし、いいんじゃね
って。
ちゃんと隠れてるじゃんっていう思ったんですけどね。
そう、全然エロテイスト、エロではなくてなんかどっちかというと笑いの方を狙ってたんですけど、予想以上にちょっと
怒られてしまった。
エロかったみたいだなと反省しましたね。あれは
貧乏神からの。おねだりマスカッツっていう流れを作っていければと思って。テレ
テレ東京だけですからね。
すごい楽しそうな皆さんの雰囲気が伝わってきたところで、今度はこう出来上がってきたアニメーションについてのご感想を聞いていきたいなと思います。やっぱりこう出来上がり、我々が見ているもので一番気になるのはやっぱり声優陣なのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、花澤さんをはじめ内山さんって、私がすごく印象的だったのは小松さんなんですけれども、まあ、今までのキャラクターとはちょっと逸脱するようなすごい演じっぷりを見せてくれておりますけれども、監督から見ていかがでしょうか、皆さんの演じっぷりは。
頑張ってんじゃないですか。なかなか、まあ、逆に普段
オーディションですよね。
オーディションですね。大体でも本当前編にわたって原作者の助野さんから大体こんなイメージですっていうのをいただいてて、で、まあ、助野さんも一生懸命いろんなアニメ見てこういう人とか会うかもしれないっていうのを何人かリストアップとかもしてもらいつつ、まあこっちもまあなるだけそれに即したイメージ合う方選んでやってみた感じですね。やっぱ仕事になるとなかなかよそ様のアニメ見ないんで、トマスさんがよそでどういう感じかが あんまりわからない。
確かにそうですね、ランマルとかの声はもう全然今まで、ね、当てられてたキャラクターとは全然違うと思うので、全体的に1話からそうですけど、全部のキャラクターがほとんどなんか他の作品で当てられてるそのキャラクターに該当しないような声の出し方とか芝居の付け方っていうのが要求されたと思う。非常にそういう意味では役者さんは大変だったんだろうなと思いますけど、それはもう1話から見ててすごくそう思いました。
ゲスト声優的なところは藤田さんが選んできているのかなっていうふうに思うところが結構あるんですけど、
最近の
流れ、ゴリラっぽい人とか、
あれもね、実はね、この助野さん、
そうですね、
あ、そうなんです
か。助野さんがなんかイメージはあって、なんかいきなりこういうところである程度杉田さんとかそういう名前ある人を呼べると
面白い
ですねっていうご意見があったんで、じゃあ杉田さん呼ぼっかって。
あれの台本はすごい見たかった。なんて書いてあるんですか。
いや、何も書いてない。
うほう
しか書いてない。
完全にテロっぽちでしたね。
誰がやってんだと思って
エンディングでまさかのって感じだったよね。
こういうセリフを右方で言ってくださいっていうシオンと同じセリフを右方っぽくそんな感じで。
あとはまあ、イチコの過去のエピソードでくるみちゃんが釘宮理恵さんになったりとか、そのあたりもちょっとびっくりしたんですけど、
あれはこっちかな。もうすごいくるみちゃんイチコのきっかけになる大事な役なんで、これはまあ短い時間でバスンと説得力を持たすところで、まあ信頼できる人にオファーをしたら行けちゃったっていうか来てもらえたっていう感じでした。
短い尺の中ですごくキャラが立ったんで、
そうですね、
お願いしてよかったというか。
ちょっとメインキャラクターの方にまた戻ってみようかと思うんですけれども、まあ、やっぱり一番主人公の花澤さん、そして内山さんですよね。もうあの二人の掛け合いはどうなんですか。私も一応声優という立場なのでとんでもないというか、食っていくじゃないですか、はい、あのタイミングとか藤田監督からやっぱご指導があるんですか。
1話目は結構苦労して作っていった感じはありますけど、まあ、芝居が悪いっていう意味ではなくて、もっとテンション高く、もっとテンション高くっていう感じでもらっていきました。ちょっと、まあ、予想と違うとか先ほど言われた感じ、もう1話なんで準備期間ないところでいきなりアクセル全開にしてもらうためにちょっと
だんだん慣れてきてる感じなんですか。
そうですね、もう1話以降はすごい皆さんやっぱ達者ですぐアジャストしてきてくれたんで、あ、これぐらいっていうかここまで上げてきゃテンションを
声優さんの話ばかりではあれですので、お話出来上がった作品、まあ、たくさんの話数今重ねてきていろんなキャラクターも登場してきましたけれども、皆さんのお気に入りのエピソードとか、まあ、お気に入りのキャラクターとかあったら伺いたいなと思うんですが、いかがですか。じゃあ森田
か私から。私はボビー
そこですか
なかなか近年まれに見る下水キャラクターあるんで、あの下水キャラクターを言い方良い、あ、いい意味で下水ボイスで
そうですね、
作っていってもらってるところがすごいなんかアクセントになっていいなっていうのがもうあるので、私ボビーですね。そういう意味では、はい、川原さんにも感謝
ボビーあんだけキャラ立ってるけど意外と登場シーンは少なかったりもしますよね。
でもやっぱり印象に残ってるところ出せと言われると結構ボビーのシーンが僕の中では結構多いので、うん、9話の冒頭のドア玉のところでこうパトカーの下りがあったんですけど、後ろでボビーと走ってきてその後パトカーが来る、
あれひどかったですね追いかけてる女子を追いかけてるんですよね。
そうですね。
川村さんはいかがですか。好きなはお話エピソードでも大丈夫ですか。
なかなか難しいですけどね、やっぱ選ぶとしたら2話ですかね。なんか一番最初にすごく悩みながらコンテを書いて苦労したっていう覚えがあるところから、まあ、あとやっぱ好きなキャラクターはモミジがすごい好きなので、うん、声優さんの芝居と相まっていいキャラクターになってるなと思ってます。まあ、2話は特にギャグオンリーだったり割とアクション中心だったりしたのが見やすいのかなと自分的には思ったりしてますね。
藤田さんはいかがですか。
好きなキャラでいいですか。
そうですね、キャラで。
じゃあ今週オンエアのいぶきっていうキャラクターが出てきますけど、まあこんなしょうもないデザインはなかなかないんじゃないかなと
原作ね見ていただいたら分かるけど、うん、まあ、うんこのかぶり物したと神様
なんですけど、なるほど、
なかなかパンチ効いてまして、
そうですね、なんか小学生みたいなデザイン
アニメで色ついたらさらにインパクトが強まりました
そうですね、ああいうのはくだらなくていいなというなかなかありそうでない、ないか、ベンキーマン以来ぐらいの
そうですね、動いたのを見ていただいたらもっとインパクトあると思いますよ、うん、
テクスチャーまで貼って、
わざわざ頑張って
質感にこだわった
そうですね。
ちょっと収録日の関係上まだオンエアを見ていないので、はい、楽しみにしていきたいと思います。ここで僭越ながら私の好きなキャラクターの話をしたいんですけれども、私も貧乏神がもともと楽しく見てたんですけど、リンドウが出てきてからもう大好きになってしまいまして、 リンダ可愛いし本当にお話にスパイスを与えてくれたキャラクターだなと思うんですけれども、どうですか、あのそれぞれのキャラクターですけど、まあ、可愛く描くとか立たせるためにどんな工夫をされているかとか、ぜひ、まあ、特にあのモミチとかも聞いてみたいなというふうに思ってるんですが、まずはリンドから聞いていいですか。
アンマルはすごい難しいですよね。そのトマスさんになってよかったなって思うところも、あんまり風に男の子っぽく振り切っちゃうと、あの子はメンタルは女の子なのでそこが失われるしってところのバランスがすごい難しい子だなと。一人制服違うしね、
そうですね、
どう成立するのかっていうのがすごい難しいキャラクターですけど、まあ男の子から見ても男前ですよねメンタルが、
格好が完全に俺の空というか、あ
そうですね、ちょっとローライズすぎますけどね、
い
や変にセクシーですからね
こんだけローライズやねんと思いながら、
動かすにあたって何か工夫していることとかありますか。ギャップ萌えってやつですよね違う、
ギャップ萌えって何ですか。
その普段の格好とか普段の口調とは裏腹、すげえ可愛いところを見せてくれるじゃないかみたいな萌え属性と言っていいんですかね、
じゃないでしょうか。
へー、なるほど。
だってあのいちこなんかツンデレって言っていいのかな。
ツンデレじゃないですかね。
でもみじは S もみじはどこに燃えるんですかね聞いてみるという。
ツンデレじゃないけど、なんか出れてないけど、なんかすごく大人、
優しい
大人ですよね。なんか一子を見守ってるっていう。
なるほど。
結構喧嘩を吹っかけるようにして背中を押すみたいなパターンが多いじゃないですか。
なんか黒百合が私は面倒見きれませんって言ってたけど、あのもみじは面倒見てんだなっていうのはすごい面白い描写の仕方だなっていうふうに思ったんですけど。いろんな姿を変えたりするじゃないですか、はいはいはい、もみじに関しては、まあ、あれとかも、まあ、テンポもすごい大事だとは思うんですけど、まあ、その辺作っている側からしたらどういう風に作ってるのかなっていうのはぜひ聞いてみたいですね。
教えてください。
でコスプレ、コスプレとかですか。
どうしてもそこにつながる川村さん。
あ、話ちょっとずれるかもしれないですけど、カットとカットの絵をあんまりつなげないというか、割とそのカメラが切り替わったら突然着替えてて、なんかそれでまたなんか一芝居やったら次の方またもすぐにもしれっと戻ってるみたいなつなぎ方とかっていうのは、動かすにあたっては結構そのなんでしょうね、絵飛びっていうのも変ですけど気をつけてますね。どこまで絵を飛ばしたら違和感がなく見れるのかとか、
役者さんも芝居しづらいと思いますね。シリアスの中でもポコンとギャグ入りますからね。
で、私そういうことばっかり聞きたくなりますけど、一気に撮ってるんですか。
一応一気に、最初はテストは普通に回します。無理そうだなと思ったらじゃあ
そこだけ抜きで
こことここ外しましょうかって感じです。まあでもなるだけ、特にいちこともみじの掛け合いだったりするんで、なるだけ抜かずにそこ生かしてテンション生かしてやれればと思いつつ、
急に本当切り替えてくれみたいな。このセリフまではそうだけれども、こっからはもうちょっとギャグなんで切り替えてとかっていうと、
でまた戻ってくるみたいな。あ、無理です。大変なことを要求してますね、役者さんに。
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など。各配信サイトで好評発売中。そこアニ。
さて、私からばかり質問してもあれですので、実はですね、今回このリスナーさんからの質問を募集しておりまして、いくつか持ってきたものがあるので、ちょっとそちらも読んでいきたいと思います。それじゃあ B さんからのコメント読ませていただきます。ありがとうございます。貧乏神がのウェブラジオの、神田沙也加さんがゲストの回を聞かせていただきました。神田さんの下野さんを責める姿勢に笑い、真面目な芝居談義にも感心し、これからも応援していきたいなと強く思いました。神田さんについてのエピソードがあれば教えてください。もう一つ一緒に読ませてもらいます。三崎さんからのコメントです。ありがとうございます。私のお気に入りのキャラクターはエンディングのコーナーが美味しいなでしこです。 毎回見ているうちに神田さんの高笑いが癖になってきたので、彼女が本編で活躍する姿が見たいです。ズバリ最終回までにちゃんと登場してくれるのでしょうか、教えてくださいということです。ありがとうございます。さて、ちょっと今までなるべく触れないように来た、はい、アデノ工事なでしこについてちょっと伺っていきたいかと思うんですけれども、どうですか神田さんのキャラクター。私は原作読んでないので、なでしこが、タマさんは原作読んでるんだよね。
はい。
で、なでしこ後から出てくるっていうふうに聞いたんですけど。
後から出てきます。いや、なんか。でも、出てきてます。
その漫画にもあるんですよね。なでしこがここにいましたみたいな。
そうです、そうです。実は漫画でも、だいぶ後でネタバレされるんですけど、その1巻の1話の段階から端っこの方に出てて、それをちゃんと拾おうと。アニメでもということで、
もしかしてそのなでしこがいるシーンもちゃんと原作通り、
そうですね。
あ、そうなんだ。
あれだけこの原作再現率は無駄な。
なでしこが見えすぎてるから撮り直しみたいなこともあのよくやってますね。
あ、さりげなくないって。
もっと際どく隠してくださいみたいな。
なでしこがちゃんとオープニングにいるのを気づいたのを4話ぐらいからだったんですよ。ちゃんと階段のところにこういますよね。
いますね、いますよ。
ちゃんといたんだ、ピンク色の頭見えたわみたいな感じです、ね。どうしてもこう神田沙也加さんという、まあ、ネームバリューというか、うん、今まで声優としては活躍されてこなかった方が出てきたのすごくびっくりしたんですけど、
本人は非常にアニメーションに興味を持ってらっしゃって、学校まで行って、まあ、あのそういうところでもあのご活躍できるようにっていう、本当に真面目にこう向き合ってらっしゃったので、もう一発目からこうそんなに、正直さっき言ったスケジュールなんで、まあ、当てるフィルムの状況は良くないわけですよ。でも、ね、すごくお上手にというか、初回から
舞台はガンガンやってる人なんで、声は出るんで
器用だったなっていうのは思いましたけどね。
助野さん自体も神田さんの舞台を何回かたまたま見られてたことがあって、まあ、なでしこならその舞台でもお姫様役みたいなことをやってたので、ぜひにっていう話をいただいたので、そこはもう全然問題なく、むしろ神田さんのフランクさに結構みんなビビるよ。
そうですね、非常に気さくで現場にもすぐ打ち解けられて、あのいい感じで本当撮らせていただいたので、それが多分その声に出てるんだと思うんですけど、
軽く程度の全然お母さんの話を振ってみても笑って返してくれるぐらいの気さくさ。
素晴らしいですね。
器がでっかいね。
私、まあ、ブログまで見に行かせてもらいまして、すごい熱心で、あのいろんな、まあ、舞台に関しても楽しげな雰囲気が伝わってくる方なので、とてもいい方なんじゃないかなというふうに思った上で今回のこのウェブラジオ聞いたんですよ。
すごかったですね。
すごかったですね。
僕も聞きました。
いやー、でもウェブラジオの話をつこうと思うと、なんといっても下野さんが気になってしょうがないですけれども、あれはいつか監督も出る日が来るんでしょうかね。
出ないんじゃないですか。おっさんが出てもしゃあないかなと思うんで。
いやいや、スケノさんは出したいみたいな風に下野さんが言ってる回があったので、
は
い、
スケノさんは2回目かなんかにちょっとゲストで出てらっしゃったのでいいんじゃないですかね。原作者はアニメ作ってるおさんはもっとやさぐれてたりね。
いやいや
いや。そんな表に出すもんじゃないです。
原作者監督セットでぜひウェブラジオ楽しみにして。
あ、いいですね。そうね、
あ、ぜひぜひ聞きたいです。
ぜひぜひ行きましょうよ。
そ
ういうのも。
そんな回が来ること
、ね、S とか M とかテーマじゃないですか。
そうですね、
おっさん出したら多分放送できないことしか喋れないですよ。
その限界の向こう側にチャレンジを、ぜひ
声優さんがやってるリージョンを超えてきます。ただのおっさんのエスティ
マッをおっさんのワイダーにな
る。
とつとつとショーンさんが困るという。
困るっていう。
そうですね。
はい。B さん、美咲さん、ありがとうございました。さて、次の質問読ませていただきます。さつきゆいこさんからの質問です。ありがとうございます。本編から助野先生の書かれたエンドカードに至るまでたびたび登場する際どめなパロディも本作の魅力かなと思うのですが、ぶっちゃけどこまでありみたいな線引きがあったりするんですか。毎回笑いながらも気になって眠れませんということです。ありがとうございます。さて、これもちょっと今まで触れずに頑張ってきたんですけれども、まあ、パロディ的な部分は これも原作に結構忠実だというふうにさっき聞いたんです
か。そうですね、原作でやってることは基本的にやると思ってます。それこそ8話のワンピースネタとか
9話
8話の方ですね。8話 の、 あのバロックワークスが出てるやつも、
ああごめんなさい、まあ、
エナジーすごく旬の過ぎたあの多分連載当時はあのちょうどアラバスタ編で盛り上がった頃なんだろうなと思うんですけど、今これアニメでやって面白いのかな、まあ、面白がってもらえたかどうかは分かんないですけど、一応原作でやってることは、まあ、拾っておこうと思ってすごく悩んだんですけどね、やりましたね。まあ、あとはなんかチャンスがあれば入れてこうみたいな感じで9話とか結構足してもらってるんで、そうですね、
でもうサンライズだからこそ許される作品もあるのかしらと思いながらちょっと見ておりますが、そのあたりは森田プロデューサーの方があったり
する
んです
か。そんなものあるのかな
別に許されてはいないですね。
許されてはいないと思うんですけども、それは本当にあのそれこそテレビ東京のベニヤさんであったりだとかいろんな方々 の、 その大きなお心で、あとはもうそのクリエイターたちがやりたいっていうことに対してできる限りその邪魔しないと、まあ、怒られるときは怒られるんだということで、もう
誰って割り切ってね。
え、推しているパルディの部分はありますか。
あるんですか
テニスの回は結構俺コンテで好きなこと入れてるシナリオにも原作にもないの、うん、はい、入れようって思って
まあそれこそ原作の魅力をそがないようなパロディあれば別にその何にこだわるとかっていうのは特にないと思うんで、それが逆にこう入れることによって面白さが増したりだとか楽しんでもらえるっていうことであれば、どうこだわってるっていうものではない
ですか。こだわってるという原作もやる上で結構当たり前というか、原作がやってるのに対してアニメになったらパワーダウンしてたっていうのは、
そうですね、はい、
お仕事じゃないので
むしろ作画もやるならもう思いっきり似せていこうとかまあ似せすぎて怒られたこともまあなんかなかったですけど、あとでもあれですよね、本当なんかマニアックなネタはやめようみたいな申し合わせだけはありますね。なんか分かる人にだけ分かればいいやみたいなとか、ちょっとセリフだけ喋ればいいやっていうのはもうやめて、もうやるならまあそれこそコスプレさせたりとか絵にして説明するっていう、
元ネタが分かんない人でもなんか変なことやってんなっていうのが伝わればいいかなという
まあね、パロディは多分最大の山場がもうすぐある。
お、
あ、私が勝手に思ってるパロディと言いますか、うん、って言えばいいですかね、原作にもあったと思うんですけど、ね、はい、あれが多分一番大きな山なんじゃないかなと。
あれね人死ぬやつ
そうそうそうあれは多分一番いろんな意味で大変なんだろうなと。
この週放送されるやつかな。
そうですね、そうですね、あれです、あれ。
お楽しみ山場があるらしいです。
これかって思いながら見る方になるのかと思います。
怒られないのみたいなやつですよね。どうなるんですかね。
どうですかね当たって砕きましょう。
放送された後の結果が気になりますというわけで、さつきりこさんありがとうございました、眠れるようになるんでしょうかね。というわけで、次の質問
いい質問です、ね、
ありがとうございますもう一つだけじゃ読ませていただきます、黄色の小瓶さんからの質問です。ありがとうございます。僕は作曲家の浜渦正史さんがアニメの BGM を担当されるというのが気になって貧乏神が生み出しました。浜渦さんが起用された経緯など教えていただけたら嬉しいですということです。私はあまり名前でピンとこなかったんですが、ゲームのサウンドが多い人って言っていいんですかね。
有名なところだとファイナルファンタジーとかでしょうかね、
うん、こちらはまあアニメ自体が初めてなのかなというふうに今までされた作品ちょっと見させてもらって思ったんですけど、何か
独立されたらしいですよゲーム会社、それの一発目のお仕事らしい。使えるように言った方がいいですかね
まあ、いろいろあの候補の方いらっしゃって、はい、その音楽でもお二人あの監督川村さんに聞いていただいて、でこの中で一番やっぱ耳に残ったのが浜内さんだということで、まあ、今回お願いするというふうな経緯になったんで、
ゲームから来られた方なんですげえ個性がある楽曲で、まあ、貧乏神そういう個性的な作品なんで、なんか違う畑から来た人がポコンとハマるのがすごい面白いんじゃないかなというところで、
サントラが出てよかったなみたいなまだ発売になってないと思いますけど、 サントラが出るアニメも最近だと少ないんで、こうやって自分の関わった作品サントラが出るのはすごく嬉しいですね。普通に多分 CD 単体で聴いても聴ける音楽になってると思うんで、
ハマーズさんのファンの方はぜひサントラもお求めいただけたらと思います
というわけで
ありがとうございます
締めていただいたところでさて、ちょっとお時間も迫ってきたので、どうしても最終回に向けてどこに注目していけばいいのか聞いておきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、今までの話の中でもそのパロディの一番大きいのが来るとかそういう話も聞いてきましたが、まあ、出ていない、まだ今の時点では出ていないキャラクターとかもオープニングにいるなとか思ったりしておりますけれども、最終回どこを注目して見ていけばいいとかありますか？こだわっているポイントなどあったら教えてください。
オープニングに帰結するというか、詰まるところいろいろやってますけど、いちことおもみじの話なんで、そこが、まあ、1話目のねダメないちこがどういう風に最終話少し成長するのかな、その辺もみじと出会うことでどう変化するかを、まあ、見届けていただければってとこでしょうか。
それともう一つ、実は美咲さんのコメントに答えてなかったかもしれないですが、なでしこは最終回までにどこか出てきますか？
お楽しみにね。見てくれよっていう。
わかりました
、まあ、ご期待に沿えるかどうかは
分からないけど、分からないけど
大丈夫、添えます。
なるほど、お聞いてしまいました。
ごめんなさい、あの口だけかもしれない
本編でセリフ一言出てきただけであの喜びようでしたからね。
よかったねって思っちゃったよね。
だんだんね、あの辺がなんか神田さんとリンクしていく感じがたまらん、セミでドキュメンタリー的な。
そうですね、
なでしこのコーナーは結構取って出しなんで、
あんなにいじって大丈夫かなっていつも心配しちゃいますけどね。
むしろ今答えて
まあでも一番3倍速がひでえなこれ
あれちゃんと声取った上での3倍速。
そうです
かわいそう。
ノーマル版とか入れたりするんですか？
どっかね、もしかしたらそれが特典になるかもしれない。ブルーレイ DVD。
ああそうですね。
なんとかの大活躍って言ってるのは、いつもあそこの形容詞はそこの話数の小ネタに合わせて形容詞変えてるんです。
なるほど。
これはちょっと皆様に聞いていきたいんですけれども、川村さんからは最終回に向けてどこを見てほしいとかありますか？
まあ、頑張って一生懸命作ってるとこです。まあそうですね、前半はアクションバリバリで、まあ、後半はやっぱりいい話になってると思いますんで、その辺に注目していただければと思います。
ありがとうございます。森田プロデューサーからもお願いします。
まあ、もう本当に一生懸命皆さんで本当そのやっていただいてますんで、きっといいものになると思ってます。監督が言ったように本当にオープニングに帰結するという内容だと思いますので、ぜひそのあたり注目してご覧いただければ非常に嬉しいかなと。ギリギリなところでギリギリなことをして自分で自分の首を絞めているような環境でみんな作ってますので、その分フィルムにはちゃんと反映できてるかなと思ってますので、ぜひ、楽しんでいただけたらありがたいです。
あの疾走感はこの制作側からも出ているんじゃないかなというふうにこの思いになります。
そうですか、このグダグダから。
いやきっともう話してるのか裏なんですけど、
すごいスピード感がないから、ね、
そっちの疾走感がそれでテンポ出
る、慌てて作ってるから
結構それどの作品もテンポ出そうね。
貧乏神はテレビ東京をはじめバンダイチャンネルでもライブ配信しております。ここでちょうど9月の21日に発売になりますブルーレイ第1巻の、特典内容についてバンダイビジュアルの木村さんからご紹介いただきたいと思います。
今日ちょっと見本持ってきて、あ見えないからダメかあれですけど、第1巻ブルーレイ、いよいよ9月21日発売ということで、初回限定版には助良先生書き下ろしのオリジナルの、漫画 1.5 巻というものがつきます。まあ、水着とか無人島に行っちゃったみたいな
肌色の表紙が見えますね。
はい、こんな楽しい本がついてきますんで、
公式同人誌って玉田さん
その他あの主演お二人の花澤さん内山さんのインタビューとか、ものもついておりますのでぜひブルーレイ第1巻、まだ予約間に合います。ご購入いただければと思います。
はい、ありがとうございます。個人的にはその 1.5 巻の裏表紙でもみじのあのいつも包帯に巻かれている腕が出てしまっているのが良いのかと思ってしまったんですが
ねえ本当だ、
これ今まですげえ隠してたからなんか仕込んでんじゃないのと思ってきたのにというふうな思いがありますが、それはぜひブルーで一回も買って皆さんも生で見てみてください。
本当だ
貴重だね。
貴重ですねこれは。
スイカ運ぶな
皆さんの現物が見たくなるコメントでしたが今回は豪華なゲストを皆さんお迎えしまして貧乏神がについてお話しいただきました。最終回まで頑張って走り抜けてください。楽しみにしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演いただきました藤田監督、チーフディレクターの川村さん、そして森田プロデューサー、本当にありがとうございました。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ、
貧乏神がインタビュー面白かったですね。
はい、非常にギャグアニメの本気を聞いたなっていう感じはしましたね。
あの編集しながらですね、こう笑いが止まらないみたいな感じで藤田監督どうでした？
ですね、トークの中でも言ってましたけれども、まさかまあとは思うほどのラフな格好で来られまして
はい、はい、
この方かなっていうところから始まってしまったんですが、
ね、
でも非常にやっぱりあの作品に対する姿勢が真面目で、
うん、
作品への熱を感じる人だなっていう風な印象でしたかね。
あのギャグに対する真剣さっていうのはね、
うん、
ありますよね、ちゃんとね。
そうですよね。
お笑いってほらあの逆に気楽にはやれないものじゃないかなって気はするんだよね。
うん、まあ言う人によるとやっぱり泣かせるより難しいみたいな言い方もしますしね、
そういう作家性みたいなものがこう伝わればいいなと思いますけれども、
はい、いやでもそれであの作品を作ってるんだなっていうのはちょっとい
やどんどんどんどんね最終話に向かっていくにつれねひどくなってますよね、いろんな意味でね
本当に私は藤田監督と助野さんがウェブラジオに出てくれることを本当に楽しみにしております
そうね、公式をね期待したいですね。
はい
はい、ということで、来週の特集なんですけども、来週の特集は、
来週は人類は衰退しましたを特集いたします。
はい、最終回になってんのかな、微妙な時期ですかね、
そうですね、地域によるかもですね、
はい、ですね。お楽しみに、投稿をお待ちしております、
はい、投稿の宛先はそこあに .com まで、番組サイト左上にあります投稿フォームから投稿をお待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまとなせひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。